もしもし。
もしもし。
はい、はい、テレフォン人生相談です。う
ん、あ、すみません。
最初に、年齢を教えてください。
41です。
41歳。結婚してます？
はい、結婚してたんですけど、今はちょっと、はい、主人が亡くなって。
今は一人ですか？
はい、一人です。
で、離婚は何年前ですか？
去年です。
去年ですか。
はい。
で、今お一人暮らしているということですね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、何年か前に、
はい、
主人が亡くなって、で、その、一緒にいた時の、その借金が、今、来てる状態なんですよ。
ちょっと待って。さっきの話ですと、41歳で去年離婚と。
離婚、はい、もう。
で、何年か前に主人が亡くなって。
いろあって。
主人が亡くなってというのはいつですか？
は何年前ですかね。
いや、その、ご主人が。
1年前です。
ん？ご主人が亡くなったのは1年前。
はい、そうです。
で、何年か前って聞いたような気がするんですけども、そう言いませんでした？
あ、1年前になるんで、何年か前って言ったんですよ。
1年前だけれども、何年か前って言ったと。
はい、言ってます。はい。
はい。それで？
一緒にいた時の借金が、その、返済っていうか、そういうのが来てるんですけど、
はい、一年前に亡くなったわけですね、ご主人は。
はい、
それで、その、亡くなる前にご主人は借金をしていた。
はい。
その借金があなたのところに、
はい。
今来ている。
はい。は
い、いくらぐらいの借金が来てるんですか？
15万ぐらい。
15万の、はい。借金をしている相手方ってのはどういう？
クレジットカードです。
クレジットカード、はい。
はい。
それで
それをどうやって返していったらいいのかと思って。
ご主人が亡くなってご主人の借金だけれども、この借金は払うつもりだということですね。
つまりどういうふうな方法でやったらできるのかなとか。
できるって 何ができるってことですか？
ですね、返していくことによって、
話が、とかや、とか多いんですけれども、
はい、
要するに15万円のクレジットカード、ご主人のあなたは払うつもりがある。払おうと思っているとか。
はい。はい。はい、
そしてそれをどうやって返していったらいいかということですね。
そうです。はい。
はい、わかりました。今日はスタジオの弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、もしもし。
はい。
あ、はい。ちょっと確認させてくださいね。
はい、
ご主人は1年前に亡くなられたんですよね。
はい。
はい。先ほど離婚をしたっていうこともおっしゃってましたけれども、
はい。
離婚もしたんですか？
はい、しました。
離婚、じゃあまず最初に離婚をして、
はい。
その別れたご主人が亡くなったということですか？
そうです。はい。
なるほど。で、離婚をしたのはいつなんですか？
離婚をしたのは去年ですね。
去年離婚をして。
亡くなってから、ちょっと、離婚をしたんですけど。
死別したということですかね？
はい、そうです。
うん。で、ご主人が亡くなった後で離婚をしたというのはどういうことですか？
席を抜いたんですよね。
席を抜いた。
はい。
席を抜いたというのはどういう手続きをなさったんですか？
福祉届けですかね。
ああ、そういうことね。
はい。
そうするとね、それは離婚じゃないんですよね。
ああ。
先ほどからね、あなたが離婚したっておっしゃってたから、
はい、
よくわかんなかったんですけれども、
はい、
要はご主人が亡くなったと。
はい。
で、亡くなって、その後、そういう意味ではまた独身になったわけですよね。
はい。
で、ご主人が亡くなったことに、伴って、あなたは、そのまま、ご主人の名前をね、ご主人の姓を名乗り続けることもできるし、
はい、
元のお名字にね、旧姓に戻すこともできるけれども、あなたは旧姓に戻すことを選んだと。
はい。
はい。これ、だから離婚ではなくて、ご主人が亡くなられて、 はい、そうなったということですよね。
はい、はい、そうです。
そうですね。あ、わかりました、はい。そうするとね、じゃあご主人が亡くなられたのが1年前。
はい。
結婚生活は長かったんですか？
は、はい、長かったですね。
何年ぐらい結婚？
12、3年前。はい。
うん。あと、ご主人の財産っていうのは相続はされたんですか？
財産。
うん、ご主人何か、あ、財産がありました？
あ、ないです。
何もなかった？
はい、ないです。
預金とか現金とかっていうのは？
はい、なかったです。
ない。不動産もない。
はい。
はい、今、生計はどのように立ててるんですか？生活費は。
生活費はちょっと私も、ちょっと、心の病院に通ってて、ほんで、ちょっと、まあ、生活がちょっと今余裕があんまりない状態なんですね。
病院に通ってる？
はい。
今お仕事はしておられないんですか？
はい、してないですね。
してない。
はい。
そうすると収入は？
収入はちょっとまあ下はのあれですね。からのあれで国からの援助で、
国からの援助
でちょっと食べていってるんですけども、
それは生活保護とかそういうものですか、それともご主人のなんか遺族年金とかそういうものですか？
あ、そうです、
遺族年金。
はい。
うん、それ以外に収入はないわけですね。
はい、ないです。
なるほど、わかりました。それで、ご主人の借金、まあ、15万円のクレジットカードのを利用したということの請求があなたのところに来たんで、どうすればいいのかっていうのが今日のご相談なんですね。
はい。
はい。でね、まずこれ、ご主人が亡くなった時点で、こういう債務があるんであればね、
はい、
3ヶ月以内であればね、相続放棄っていう手続きを取ることができたんですよ。つまり、まあ、ご主人の、まあ、あなたが唯一の相続人になるんでしょうかね。はい、他に相続人いないんですかね。
はい。はい、
お子さんいらっしゃらないんですよね。
あ、子供います。
お子さんいる。
はい。
お子さんはいくつですか？
11歳、4歳、1歳と
言
います。3
人いる。
はい。
なるほど。これ、あなたのところで生活してるわけですね、一緒に。
はい、ちょっと、はい。
あ、そうなんですね。はい、先ほど、冒頭で、一人暮らしだと。
事情がありまして、ちょっと今は、子供らは、ちょっと、預けるとこに預かってもらってるんですけども。
子供を預けている。
はい。
じゃ、お子さんとは離れて、今、あなたが一人で生活をしているということですか？
はい、そうです。
なるほど。そうするとね、これご主人が亡くなられると、
はい、
あなたとお子さんたちが相続人なんですよね。
はい。
で、まあ、その15万円の借金というのは、
はい、
あなたが半分、はい、それからお子さんたち3人が6分の1ずつ相続するような形になるんですよ。だからね、先ほど申し上げたようにご主人亡くなってね、借金があることが分かっていたと、
はい、
いうことであればね、そこから3ヶ月以内であれば相続放棄と言ってね、
はい、
もう借金も受け継ぎませんと、資産も受け継ぎませんと、
はい、
もう相続人としての責任は負いませんという、はい、そういう手続きを取ることはできたんですけれども、
はい、
もう1年経ってるわけですよね。うん、そうするとね、今から相続放棄っていうのはちょっと難しいと思います。
あ、
うん、そうすると、まあ、あなたとお子さんたちは、一応これは、カード会社に対してね、
はい、
その15万円を支払っていく義務があることになるんで、
はい、
支払いの責任を免れることは、一応法律上はできないんですね。
あ、
うん、だけども、はい、今15万円って多分一括で請求来てると思うんですけれども、
はい、
カード会社との間で、それを分割してくださいというふうに交渉することは一応可能は可能なんですよ。
は
い、だから無理のない金額で月々5000円ずつとかね、
はい、
それぐらいだったら払えるって言うんだったらそういう交渉をして5000円ずつ払っていくと いうことも一応可能なんですよ。
ああ、うん、そうですか。はい。
でね、
はい、
あの、今お話伺ってる感じだとね、
はい、
多分あなたが、カード会社の担当者とね、
はい、こう
ちゃんと交渉ができるとは思えないんですよ。こういうこと言うと失礼かもしれないけれども、
はい、
自分自身の状況も今一つよく分かってないし、
はい、
うん、その何が自分にとって、得策なのかっていうことについて、
はい、
冷静に判断できる状態にも多分ないんじゃないのかなっていう感じがするんですよね。
です
よ。うん。だから、
はい、
そこはね、場合によってはね、
はい、
いろいろ、弁護士会とかでね、無料の法律相談っていうのをね、
はい、
やってるところがありますんで、
はい、
でそういうところに行って、うん、専門家の力を借りて、やっていただいた方がね、いいんじゃないかなと思います。
はい、
事実上放置するっていうことでも、大丈夫だとは思いますけれども、
はい、
ただ今のあなたの、まあ、精神状態というかね、その状態だとちゃんと適切な解決が見つけられるのか、やはりちょっとお話を聞いててもすごく不安になりますんでね、
はい、
うん、そこはちょっとよく考えてみてください。
あ、わかりました。
はい、
もしもし、
はい、
今白根先生が本当に懇切丁寧にご説明いただきましたけど、あなたが今何がそんなに怖いのかな。つまり普通話してるときね、
はい、
答えがすっと返ってこないんです。ああちょっとちょっとまたって塩根先生との話もスムーズじゃないんですよね。最初の僕と話も何を言ってんのかわからないわけです。あなたが普通に自分のことを相談してきて言えないってのはなんか怖いものがあるんですよ。
やっぱり自分の中で言いたくないこともあるし、
うん
うん
う
ん、
そうそうそうそうそう、その自分の中で言いたくないことね、何か言いたくないこと、絶対言いたくないことあるんですよ、あなた。その絶対
なんでそこまで言うんですか。
いや、だってそれが分からないとあなたとの話ができないわけです。ちょっと
分からないことがいっぱいあるからちょっと分からなかっただけなんですけど、
うんうんうん、分かってきました。おそらくあなたものすごい誰かに敵意がすごいんですよ。
敵？
敵意。
何のことですか。
絶対に言いたくないことっていうのはものすごい怒りなんですよ。だからあなたは周りの人たちにも敵意を持つ必要のない人に対してもみんな敵意を持ってるんです。相談される側と相談する側との信頼関係がゼロなんですよ。常に人に対して身構えてるの。このままでは大変ですよ。今41歳だけどあと10年後今のあなたの態度だと治るんですから。これこのことをしっかり自分の中で意識してそれで塩根先生のアドバイスにしてください。それでないと相談された方
は
相談に乗りようがなくなりますから。
あ、わかりました。
塩野先生のおっしゃったようなことでやらせてください。
はい、はい、
どうも失礼します。
はい、失礼します。
憎しみの焦点を認めないと悩みはつきません。